い、こんにちは、左大臣光永です。平等院の近くで熊のみかんを買ってきました。定食屋があってその軒先で売ってたんですよ。なかなか美味しかったですね。そんなに甘くないんだけれども、粒が一粒一粒元気よく立ち上がってくる感じで、わざとらしくない美味しさがありました。よくあるでしょ、甘味料でいかにも強引に甘くしましたみたいな甘さ、ああいうのとは対極に位置する美味しさでしたね。よかったです。本日は平家物語の第17回座数流しです。天台座す命運が最高法師親子の残言により流罪に処せられる話です。内容です。加賀の国の国師諸高と木代諸常と地元の寺とのいざこざは、比叡山の大主が日吉神社の神様を振り立てて洛中に乱入する大事件に発展しました。治承元年1177年5月5日、天台座す命運はこの責任も問われ、宮中での役務を停止され、法会に参加する権利を剥奪されます。これは命運の所領を国師諸高が没収したため、その仕返しに命運が比叡山の大師を先導したのだと最高法師親子が懺言したためでした。後白河法皇はお怒りになります。5月11日、命運に代わって各界保守親王が神座すになります。12日、命運は水と火の使用を禁じられる水火の攻めを受けます。都の人たちはこんなことをすれば再度比叡山の大師が乱入するのではないかと恐れます。5月18日、苦行宣義あって命運大僧正のような構想を減俗させ恩禄にするのは忍びないという意見が出ましたが、後白河法皇は命運に対する怒りが解けません。平の清盛も後白河法皇を説得するために参上しましたが、法皇は風邪の気があるということで清盛をお召しになりませんでした。やがて命運の僧の資格を剥奪し、大納言の大夫藤井の末裔だという俗名をつけます。僧侶を島流しにするわけにはいかないので、まず減俗させてから島流しにするんですね。この命運大僧正は天下第一の高僧の聞こえ高く、天皇氏六将氏の別当も兼任していた。六将氏といって京都の岡崎のあたりに6つ寺があったんですね。そのトップが保生寺、ドーンとそびえ立つ保生寺九重の塔で有名でした。その保生寺を頂点とした6つの、白川法皇が築いたこれら6つの寺のことを六将寺と言いました。現在の京都市立動物園のあたりですけれども、一つも残ってはないです。陰陽の神安倍康親は、命運という字は上に日月の光を輝かせているが、下に雲を置いてその輝きを見えなくしていると、その全土を危ぶみました。仁安元年、命運が座主に就任したとき、代々の座主のように根本中道の宝蔵を開き、開祖伝行大師最澄の文をご覧になりました。根本中道は比叡山延暦寺の一番中心となるお堂です。現在工事中です。そこには未来の座主の名字が書かれていますが、自分のところまで見て次を見ずにしまうのが慣習でした。命運もそうしたことでしょう。ちなみに2020年現在のお座主様は257代森川光栄大僧正です。5月21日、廃所が伊豆の国と決まり、一切経谷の別院に移されます。比叡山の大師はこぞって命運を陥れた最高親子を呪詛しました。23日、廃所へ出発。朝見法院は泣く泣く命運を阿波津まで見送ります。三門の大師は命運大僧正に対する処分に怒り、退去して東坂本へ押し寄せます。座数流し。治承元年5月5日の日、天台座す命運大僧正苦情を長じせられる上、クランドをお使いにて如意輪のご本尊を召し替えいて、ご自僧を改易せらる。すなわち市長の使いをつけて、今度神与代理へ振り立て祭る衆徒の長本を召されける。加賀の国に 雑の御謀領あり、国司諸高、これを朝拝の間、その祝意によって、大主を語らい、訴訟をいたさる。すでに、朝家の御大事に及ぶ。よし、最高法師節が残相によって、法王、大きに、激凛ありけり。ことに重家に行わるべし、と聞こゆ。命運は、法王のご規則、あしかりければ、陰訳を開始立てまって、雑を自死申さる。同じき11日、鳥羽の院の七の宮、各界発信の王、天台雑にならせたもう。これは少年院の大僧正、狂言の御弟子なり。同じき12日、先雑、諸職をとどめられる上、顕微師二人をつけて、意に蓋をし、火に水をかけ、水火の攻めに及ぶ。これによって、大主、なお散落すべきよし、聞こえしかば、教授、また騒ぎあえり。同じき18日、大乗大臣伊下の苦行13人、三代して陣の座につき、先の座す在家のこと、騎乗あり。八条の中納言、長方の京、その時は未だ、左大弁宰相にて、罰座に候らわれけるが、申されけるは、北家の勘定に任せて、資材一等を厳じて、御るせらるべしと見えて候らえども、先雑命運大僧正は、顕密見学して、上行自立の上、大乗妙経を公家に授け立てまつり、菩薩上界を法王に保たせ立てまつる。御経の師、御会の師、重家に行われんこと、妙の昭乱、計りがたし、眷属御るをなだめらるべきか、と、はばかるところものを申されければ、当座の苦行、皆、長方の義に同ずと申し合われけれども、法王の御行き通り、深かりしかば、なお御るに定めらる。大乗入道も、このこと申さんとて、印山せられたりけれども、法王、御風の家とて、御前へも召されたまわねば、ほい投げにて退出せらる。僧を罪する習いとて、土縁を召し返し、眷属せさせ立てまつり、大納言の大夫、藤井の末裔だと、俗名をぞつけられける。この命運と申すは、村上天皇第七の王子、九平親王より六代の御末、古賀の大納言、秋道の京の御子なり、誠に武装の積徳、天下第一の高僧にてお足ければ、君も真も、たっと見たまいて、天皇寺、六将寺の別当をもかけたまえり。されども、恩用の神、安倍の安親が申しけるは、裁かりの知者の、命運と名乗りたもうこそ、心得ね。上に実月の光を並べて、下に雲あり、とぞ難じける。任安元年2月20日の日、天台座すにならせたもう。同じき3月15日、御拝堂あり。中道の宝蔵を開かれけるに、種々の長宝どもの中に、宝一尺の箱あり。白い布で包まれたり。一生不凡の座す、かの箱を開けて見たもうに、大詩にかける文一巻あり。伝行大師、未来の雑の名字を兼ねて印置かれたり。我が名のあるところまで見て、それより奥をばん見す。元のごとくに巻き返しておかるる習いなり。さればこの僧正も、さこそおわしけめ。かかるたっとき人なれども、前世の宿業をば、免れたまわす。哀れなりし、ことどもなり。同じき21日、廃所、伊豆の国と定めらる。人々、揚々に申し合われけれども、最高法師節が残相によって、かように行われけり。やがて、今日、都の内を追い出さるべしとて、追ったての官人、白川の御坊に向かって追い立てまつる。僧正、泣く泣く御坊を出て、粟田口のほとり、 一切経の別所へいらせたもう。山門に派遣ずるところ、我らが敵は最高不死に過ぎたるものなしとて、彼ら親子が名字を書いて、根本中道におわします十二神城のうち、金比羅大城の左の御足の下に踏ませ立て祭り。十二神城七千夜叉、時刻を巡らさす、最高不死が命を召し取りたまえや、と、おめき叫んで、呪詛しけるこそ、聞くも恐ろしけれ。同じき二十三日、一切経の別所より、廃所へ赴きたまいけり。サバ館のホームの大僧正ほどの人を、おったての牛が先に蹴立てさせ、今日を限りに都をいでて、関の東へ赴かれん心の内、押し量られて哀れなり。大津の内出の浜にもなりしかば、文次郎の軒場の白々として見えけるを、二目とも見たまわす、袖を顔に押し当てて、涙にむせびたまいけり。三門に宿老、石徳、王子といえども、朝見法院、その時はいまだ僧図にておわしけるが、あまりに名残を惜しみ立てまつり、あわずまで送り参らせ。さてもあるべきならねば、それよりいとま申して帰られけるに、僧正、志の切なることを感じて、年来、古心中に捨てられたりし、一心三眼の血脈僧正を授けらる。この法は、釈尊の付属、原内国の目妙美句、南天竺の龍樹菩薩より、次第に送電しきたれるを、今日の情けに授けらる。さすが我が町は、即参返事の境、俗世松代と言いながら、長剣これを付属して、法へのたもとを絞りつつ、都へ帰り上られける、心の内こそ、たっとけれ。三門には大師起こって千儀す。そもそも、義心歌唱よりこの方、天台座す始まって五十五代に至るまで、いまだ流罪の礼を聞かず、つらつらことの心を案ずるに、延暦の頃を追い、皇帝は帝都を立て、大師は東山によじ登って、使命の凶暴をこのところに広めたまいしよりこの方、五将の女人後耐えて、三千の上領、京を占めたり、峰には一条独樹年振りて、麓には七社の霊源、日に新たなり、かの合祀の霊前は王城の倒木、大将の憂鬱なり、この自治域の英学も、帝都の鬼門にそば立って、五国の霊地なり、代々の剣能知心、このところに壇上を占む、松代ならんがらに、いかんが当山に傷をばつくべき、心うし、とて、おめき叫ぶというほどこそありけれ、万山の大主、皆、品菓子坂元へ降り下る。というわけで、天台座す命運が最高法師親子の残言によって、後白河法皇によって、島流しにされる。それに対して怒った三門の大主が、東坂元まで押し寄せるというところまででした。次回、一行あじゃりの沙汰に続きます。再発売しました、小倉百人一首、全種全歌人、徹底詳細解説、オンライン版。今年こそは百人一首を覚えたい。何度もチャレンジしているけれど、なかなか覚えられない。若い頃覚えていたけど、最近怪しいというあなたへ。オンライン版、小倉百人一首、全種全歌人、徹底詳細解説。小倉百人一首の全集を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など様々な角度から楽しく詳しく解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。サンプル音声ストクインを公開中です。ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。